休憩前に引き続き参会を再開いたします。次に不作事件の3番目の項目、県の事務等に対する次後援会の関与及び費用負担に関する事項についてでありますが、最初に南山養護学校改築事業における次後援会関係者の働きがけについて順次発言を求めます。はい、次に、
それでは稲山養護学校の改築事業における田中市後援会関係者による働きかけについて、分電整理をさせていただいたものを発表させていただきたいと思います。なお、一個一個の事実というよりも全体が一つの事柄になっておりますので、最後の総括まで一個の事案として、認定を願うものであります。よろしくお願いいたします。はじめに概要。平成12年6月に稲荷山養護学校改築研究委員会が立ち上がり、老朽化が進む稲荷山養護学校の改築が検討され始めた。平成14年10月10日に、それまでの木質化から、梁や柱などに木材を使う木造化にしたいと、田中市議が当時の中村住宅部長に話す。翌日、島田元政県議、川岸木材、これは合資会社です。専務、宮沢光一、木製家具デザイナー、小田原健氏、すみません、字が、県が、人間ご指摘が失礼します。健氏の3人が3階の地域に入り打ち合わせをした。3人はその後、稲荷山養護学校まで行き、現地で話し合いをし、その晩、島田元政県議は、中村住宅部長に、従前の RC で建設時の参加表をファックスさせ、それを宮沢光一氏に渡し、彼は1枚の提言書を書き上げる。そこには、どうしても木造化で進めてほしい、金額は50億円ほどになること、そして何より、この事業を成功させるには、市議の意向を理解した設計者が必要なことを提言している。結果、市議は10月7日に指名したばかりの指名型プロポーザル審査委員全員を変更する。そして公募型のプロポーザル方式に変更し、その審査委員会のメンバーを田中市議自身が選任することになる。そしてその審査委員長となったのが段典彦氏である。彼は田中市議とは旧市の中であり、田中市議に献金をしている人物である。また審査員のメンバーには稲川正弘氏という人物がいるが、彼は設計を落札することになる北川原設計事務所の協力会社であり、選考委員と非選考委員がこのような関係であることは非常に不可解な選考過程であった。北川原設計事務所の実施設計でこの改築事業が始められ、建設工事は株式会社岡山に落札され工事を始められた。当初の RC 構造から木造化にしたため、梁等の構造材は、唐松の長尺材を使用することになり、このため岡屋組から材木の調達を任された上浦森林組合は、創薬唐松の乾燥強制の加工ができる、上田市にある、共同組合、エルクに木材の発注を行った。この共同組合、エルクは、島田元政県議の身内が経営する共同組合であり、川西木材、各合資会社各個の代表者、稲沢正義はその組合員である。つまり結果として、島田元政県議、そして田中市後援会、市内学会、過去、副会長宮沢正義が関係する会社が、この稲荷山養護学校の建築に要する主要木材を納入することとなったのである。以上が概要であります。続きまして、異常性及びそれに類する事実。1番、田中市による後援会幹部及び関係者に対しての特別の弁議書への疑義。1番、田中知事が平成14年10月10日に稲荷山養護学校改築に関して、従来の木質化から柱などの構造材までを木質で実施する木造化にしたい旨、住宅部長各当時に話をした。翌日の10月11日午後2時30分に、知事後援会幹部である島田元政県議及び知事後援会である品川の新州反組会各校、副会長の宮沢正義の身内であり、川西木材の専務である宮沢光一氏が指示室にて、木造化の推進について話をしたとされている。資料編は割愛しますが、資料編の1番、2番、3番を確認していただきたいと思います。2番、島田県議は平成14年10月10日11日夜、 中村住宅部長に対して、県の積算資料をファックスで送るように指示している。記録によれば、この時送られた資料は単価表と言われている。この時の異常性については、12月2日の百条委員会で、永井証人が、相手から求められることは今まで経験がないと証言している。いかにこの行為が特別なことだったか証言をしている。これは資料の4番を参照いただきたいと思います。以上から、当時、関係業者である、関係業者による名刺営業も聞かれているさなか、後援会関係者という立場を利用し、県のトップである市に直接面談をし、木造化の推進を進めるように陳情を行い、加えて、稲荷山養護学校の改築に関する県の重要資料を住宅部経由で入手することができた。このことは、田中市自らによって、田中市や知事後援会幹部及び関係者に対し、特別の便宜を与えたことによって可能になったことであると判断される。2番目、田中市議により捜査、予定した設計業者に設計業務が発注されるよう、プロポーザル審査委員会の決定を捜査した議事。1番、平成14年8月に決定した指名型プロポーザルによる稲荷山養護学校改築事業の実施設計業者の選定の審査委員を、知事再選後の10月7日に急遽田中市議は変更した。さらに10月10日の指示による稲荷山養護学校の校舎の木造化の表明に伴い、10月7日に住宅部が選任した審査委員全員を解任し、中村住宅部長、当時の証言にあるように、11月22日には田中知事自ら選任した公募型プロポーザル審査委員会の委員により実施設計業者を決定した。このことは、実施設計業者を決定するプロポーザル委員会の審査委員会の委員の人選は二転三転し、最終的には田中氏の意思を理解した者が選任されたと思われる。これが資料の5番を参照いただきたいと思います。2番目、県教育委員会、私立教育課から本委員会に提出された資料によると、田中知事は北川原設計事務所と仕事上で関係の深い稲川設計事務所がプロポーザル審査委員会委員に任命されており、調査によればプロポーザル選定委員会に応募する業者に関係すると思われる委員がいる場合は、通常は委員が辞任するか、応募しても無効と判断を委員会が下すことが通常の例だということが調査の結果判明した。以上の点から、田中知事は予定した業者が実施設計業務を受注するように、プロポーザル審査委員会の審査員を自らの人選で行い、かつ、審査委員の中に落札した北川原設計事務所に近い人物を入れるなど、田中知事の意思の通り実行するように捜査したと判断できる。3番目、予定した設計業者をなぜ選定したかという疑義。10月11日に田中知事に面談した宮沢浩一氏は、木造化を進めるには、知事が設計業者を選定することが可能であると、10月15日の田中知事宛てのメールを出している。また、その意図として、もっと詳しい専門家に任せれば、木造化に変更することも可能であると提言している。この資料編の6と7を参照いただきたいと思います。提出された記憶から大幅な変更で一番の支障になったのは、開校時期の遅れと予算面での問題であったことは読み取れる。したがって、これらの問題を解決し、木造化で稲荷山養護学校の改築を進めるには、市議の意を組んだ木造化建物の実績の多い業者でないと、この事業の実施には不可欠な条件だと決断されたと思われる。さらに、2で認定した設計業者は、平成9年に上田市で、市の史跡である木造の建物を設計しており、調査の段階で、上田市在住の木材業者とは、その時点から知り合いであったことが推測される。以上の点から、2で認定した業者を、実施設計業者として認定する必要があったのではないかと判断できる。4番目。働きかけによって後援会幹部及び関係者は利益を得ることができたかという検証。島田県には市の妻が経営する協同組合エルクが稲荷山養護学校改築に使用する木材を受注したことを 木造を受注したことを、木造した事実を、受注した事実を証言している。また、宮沢光一氏の母親である宮沢正義は、協同組合、エルクの組合員である。したがって、金額の高はともかくとして、田中市議後援会関係者の関係するこれらの機能及び個人に何らかの利益を得ることができたと判断できる。この資料の8と9をご覧いただきたいと思います。以上の点から総括です。以上1から4により以下のように総括する。1、木造化から、木質化からより多くの木材を使用する木造化に大きく方針が変更される過程で、当時、田中市議後援会の幹部及び関係者がその地位を利用し、その決定に大きく関わった。2、より多くの木材を使う木造化を進めるために、その設計業者の選定も市議に働きかけ、大幅型プロポーザル選定方式という形式は取ったものの、実際は、設計業者を決定する審査委員全員が知事が一方的に決め、結果として予定された設計業者に稲荷山養護学校の実施設計が決定することとなった。3、これにより田中知事後援会幹部及び関係者がその地位を利用し、彼らが関わる企業が稲荷山養護学校の改築事業に際して木材を納入することになり、利益を得ることができたものと判断される。4、以上のようなことから、稲荷山養護学校改築事業に関して、公正な入札が妨害されるなど、田中知事が深く関わった田中知事後援会関係者との間の違法と記事される不適切な関係については、百条委員会の権能である捜査権では、その調査には限度があり、また当事者等の積極的な協力が得られず、この疑惑については全て解明するに至らなかった。以上であります。なお、使用品については、読むのは割愛させていただきたいと思います。以上です。
はい。ただいま、清水委員から提案のありました件につきまして、ご意見等ございましたら、発言願います。はい、石田大臣。
すみません、若干の休憩はいただきましたけれども、まだ最終的な十分な検査が、できていませんので、若干の休憩をお願いしたいと思います。
あ、そうですか。今、休憩同意ですが、いかがでしょうか。どうでしょう。30分。はい。特にこの件につきましては、提案者は、一括提案という形を取らせていただきたいと思うという発言でございます。私はこのを尊重して、一括採決に持ち込みたいと思っております。したがって、今、朗読されましたものを含めながら、若干30分ですね。3時15分まで、論点整理のために休憩を取り、3時15分に再開をいたします。ひとまず。あ、そうですか。わかりました。それでは、ちょっと時間的にありまして、2番目も提案した後にということでよろしゅうございますか。はい。それでは、今の稲荷山養護につきましては、そういう猶予を取りたいと思っております。次に、お話パケット号のデザイン、仕様変更に伴う変更契約について、順次発言を願います。小池委員。
はい。それでは、お話パケット号の調達に関しまして、実認定の申し出を お願いをしたいと思います。それでは、順次、読み上げていきます。よろしくお願いいたします。委員会報告事実認定の申し入れ1、実数に、お話パケット号については、株式会社長野部隊と、委託されていたにもかかわらず、そのデザインを田中知事と、親交のあるデザイナー、安西はじめ氏に依頼するよう、田中知事から当時の県教育委員会、杉本次長に話があった。この件について実認定を願い出ます。根拠として、本委員会での杉本証人の証言、並びに上原証人の証言、山口証人の証言、および山西直樹氏が作成したお話パケット号の契約に関しての経過を記録した内部文書によります。もう一度2番目。お話パケット号のデザインを田中知事と親交のあるデザイナー安西はじめ氏に依頼するよう当時の県教育委員会から、 長野部隊へ指示があった、この件について実認定を申し出ます。根拠としまして、長野部隊取締役今井氏の証言及び山口氏、直樹氏が作成したお話パケット号の契約に関しての経過を記録した内部文書です。認定の申し出3番。田中知事の指示によるお話パケット号のデザインの変更に関しては、当時の県教育委員会、世良教育長、杉本教育次長及び、文化財障害学習課が組織的に関わっていた。この件について実認定を願います。根拠としましては、本委員会での杉本氏の証言、並びに長野部隊取締役今井氏の証言、及び、山口直樹氏が作成したお話パケット号の契約に関しての経過を記録した内部文書であります。申し出の4番、田中知事の指示によるお話パケット号のデザインの変更に関しては、田中座長知事の東京での政治団体、田中座長ネットの代表であった、平山誠氏、現在は新党日本の事務総長が、仲介していた。この件について事実認定を願い出ます。根拠としましては、本委員会での、杉本氏の証言、並びに山口氏証人、北原証人の証言です。申し出の5番。安西氏へのデザイン料は、だいたい100万円であると、東京の平山氏の事務所において、平成15年11月6日に平山氏と杉本次長、北原山口氏の4名の打ち合わせにおいて、平山氏から話された。この件について実施認定を願い出ます。根拠といたしましては、北原商人、山口商人の証言、並びに、県教育委員会から今井氏にデザイン変更と100万円の数字が示されたとの今井氏の証言であります。申し出の6番、知事からお話パケット号の予算について、青山水道庁と詳細について相談するように話があり、青山水道庁と上原課長、徳田県警補佐との話し合いの中で、今デザインを安西氏に頼んだ旨の話は兄弟でするなと青山水道庁から指示があった。この件について事実認定を願い出ます。証拠としては、山口証人の証言、並びに、山口直樹が作成したお話パケット号の契約に関しての経過を記録した内部文書であります。申し出の6番。7番。後援会幹部平山氏を通して安西はじめ氏にデザイン変更が外注されたことが記載された株式会社長野部隊提出の契約変更願いのデザイナーの項目を当時の県教育委員会文化財障害学習課主任であった山口直樹は彼の上司の指摘により株式会社長野部隊のブランドで偽造しました。この件について事実認定を願い出ます。証拠は株式会社長野部隊の担当者であった今井取締役の証言及び教育委員会山口主任の証言です。申し入れ8番、総括、県教育委員会に平成16年度に運行を始めた移動図書館お話パケット号の車体のデザインについて、プロポーザルにより長野市内の業者長野部隊が車両の装備、指揮を自宅していたにもかかわらず、田中知事が進行がある知事のマスコット作成者であるイラストレーター安西はじめ氏に依頼するよう県教育委員会の杉本次長に、指示し、県経営戦略局が業者の調整をする中、県教育委員会と田中座長知事の東京での政治団体、田中座長ネットの代表であった平山誠氏の間で安西はじめ氏にデザインを依頼することとそのデザイン料を決めました。この田中知事による業務契約への不当な介入は、県の入札制度に対する信頼を著しく失墜させました。さらに、これらの事件を隠蔽するために、株式会社長野部隊から県教育委員会へ提出された契約変更願いを、県職員が偽造する違法事件にまで発展しました。また、この件については、青山水道庁、世良教育庁、杉本教育次長、田中県政の幹部をはじめ、県教育委員会の担当課が組織に関与していた証言があり、 田中県警の隠された実態が明らかとなりました。なお、この件に関しては平成16年12月定例議会文教委員会において当時の須田教育長及び教育委員会職員がその事実関係を認め謝罪しています。本件は、田中知事をはじめ県幹部が法令を無視した行為を組織的に行っていた事件であり、県民の県政への信頼を裏切った重大な問題であります。この件について事実認定を願えています。はい、以上であります。
はい。事実の都合で続いて提案をだけしていただいた後に休憩を取りたいと思っておりますので、3の問題について特にご発言がございますか、ご提案がございますか。3です。よろしくございますか。それでは4の問題に移ります。引き続き不作事件の4番目の項目、住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入実験に関する事項につきまして順次発言願います。通信、
私の方から、指示運動者の立場で、自民党大臣ネットワークシステム新事件に対する問題点等を職員を述べさせていただきます。あらかじめのお手元に、各証人の証言内容を精査したものを含めた論点整理書が言っておりますが、そちらの関係もございますので、簡潔に、申し上げたいと思います。別日で、ペラで1枚、2枚、3枚、3ページになってます。どうしますか。
はい。
住民基本台帳ネットワークシステムの新事件に関する事項についての認定事項ということでありますが、まず背景経過について、1、田中知事は総務省が導入を進めていた住民基本台帳ネットワークに反対を表明しており、たびたび住民基本台帳ネットワークからの離脱の可能性を示唆していた。2として、このため、住民基本台帳ネットワークからの離脱の可能性を探ったが、離脱ができないことが判明すると、本人確認情報保護審議会において、いくつかの市町村で、インターネットとの接続が続いていたため、新事件はすべきとの意見が出されたことを踏まえ、住民基本台帳ネットワークシステムのインターネット接続の危険性を検証することを目的に、新実験の実施を表明した。3、実際には、市町村のインターネットの接続は切れており、新実験の意味合いはなくなったにもかかわらず、実験の反対批判を交わすため、情報を完全にコントロールする中で、インターネットからの新実験を実施した。しかし、インターネットからの侵入が不成功に終わったため、実験結果を公表しないまま、さらに総務省からその内容立証について強い批判を浴びた。浴びた、内部からの侵入実験も強行した。じゃあ、この一連の侵入実験を行うためには、侵入実験の前に業務委託契約を締結する必要があったが、知事の指示のもと、実験の実施を優先することから、報道等を無視する形で、侵入実験が行われた。次に、一連の契約行為事務処理について、申し上げたいと思います。まず法令等との関係について、侵入実験は職員及び侵入実験の自宅者が秋村に到着した時点で、確信実験に着手したとみなすことができる。一方で、契約の締結については、決裁権者である総務省の決裁が行われたのは早くても22日の午後であり、各地方自治及び財務所得の求める契約書の締結は、関係する証人の証言から明らかに22日より後であったことが認定できる。したがって、当該契約は地方自治及び財務所得の求める契約手続きを完了することなく行われた行為と認定できる。二として、まず事件について、住民基本台帳ネットワーク対応チームは、当初、市町村への市議会提言の内容についての説明会の開催に、目的を限定して設置され、設置についての内部決裁手続きが取られ、メンバーへの 事例交付も行われた。その後、担当業務に心理実験の実施を追加することについては、内部決裁の事務手続きを取ることなく、事務処理を行った。さらに、人民将来省ネットワーク対応チームの常務が事務所管課の責任者である市町村課長へ報告されることもなく、極めて遺産な事務処理が知事小上秀美承認、松林健承認という県の幹部職員の指導の下で行われていたことが認定できる。3、法律を無視した行為について、こうした一連の事務処理が知事小上秀美承認、松林健承認を指針として、組織的に明確な認識を持って行われたことであり、知事の指示を受けて法律を無視した行為を行ったものであると、認定できる。4、総括。本件については、法令遵守を指導監督すべき立場にある知事及び部課長、職員部を推進とする県組織が、組織的かつ意図的に法令等を無視した行為を行い、県民の県政への信頼を失わせた重大な問題として捉える必要がある。次に、新実験に関わる業務委託契約についてであります。一連の新実験に関わる業務委託契約については、住民町民代表ネットワークシステム対応チームの松林健二承認、宮津正成承認が行っていたことは明らかであります。さらに、業務に関する仕様書は非常に漠然としたもので、見積もりもできないレベルのものであることが明らかであり、業務委託契約先と打ち合わせをする中で、具体的な契約額も確定されたものと推測することができる。そのような相手方との打ち合わせ等が行われた結果、非常に高い落札率となり、これは業務を自宅した相手方からの見積もり書が金額のみで、内訳がないことから、極めて自然である。また、特に第三者評価の業者選定においては、各省民の証言から、知事の関与も認められる。次に、県外の予算審議会についてであります。事業と実験を実施するためとの理由で、補正予算の事務手続きを取らずに、既存予算を流用するという、ある意味で異例な手続きで行われております。新事件に関わる一連の業務委託契約を検証すると、極めて異例な支出であり、仮にこうした既存予算からの流用が、予算執行者の判断により、際限もなく許容されるとしたら、議会の予算審議権は、なきに無に等しいものと言わざるを得ない。知事は現状の事務処理が適切ないことを、この日、本来補正予算を計上すべきであることは、十分認識していながら、適正に事務処理を行うよう指示する等の適切な対応を取らなかったと認定することができる。また、一連の業務委託契約は、補正予算を計上しても、対応すべきものであったという認識は、多くの承認も証明しているところであり、補正予算を計上すべきだったと考えられる。以上のことから、議会の予算審議権との関係では、問題があるということは認定できる。終わりに、第三者評価の業務委託契約についてでありますが、第三者評価を自主的に委託することを決定したのは、市自身であると認定できる。以上であります。
はい。他に第4点の項目について提案がある方は、ご挙手願います。よろしくございますか。それでは以上提案がありましたので、先ほどの通り、はい。
一番最初の稲荷山用語のことで30分とお願いしましたけれども、はい、今大きく3点提案されていますので、できましたら3つ含めて1時間ぐらいはお願いしたいんですけれども、ご配慮のほどよろしくお願いします。
わかりました。私の不手際で申し訳ございません。先ほどの件では3時半と申し上げましたが、3時15分と申し上げました。しかし、あと一括して、提案をしていただき、なおまつ、また、他の提案がないことを確認をさせていただきます。 従いまして、今のご提案、採択をしまして、5時まで、残留休憩を取って、そして、おのおの、意思決をしていただくということにお願いしたいと思います。それでは、4時まで残留休憩いたします。